はい、そういうわけでグレート議題でございます。どうも1ヶ月ぶりの登場でございますが、まあね、今日ちょっとね、いろいろ昭和ノスタルジーなんて話をね、しようかなと思ってさ、思い立ったが吉日なんていう言葉があるんだけど、やっぱね、会いたい人とかさ、やりたいことがあったら、その思った時にやっとかないと、ちょっと後悔するよなんていうね、話をね、したいと思うんですよ。そんなね、懐かしい、昭和40年代のね、また話をしたいと思いますんで、どうぞ30分お付き合いください。それではグレートギデユーのお笑い音楽館スタートでございます。はい、改めましてグレートギデイでございます。1ヶ月ぶりのご無沙汰でございましたが、ね、やっぱりね日本にいい言葉だよね。思い立ったか吉日とかさ、本当にそうだなって思うことがこう最近いろいろあってね、昔からの知り合いでさ、最近会ってない方がこう急に亡くなっちゃったりとかさ、もう1回ぐらいちょっとちゃんと会ってね、ご挨拶しときゃよかったななんていう、そういうこともあるしさ、あとね、本当にショックだからね、もうこのさ、今やってるさ、スタジオのすぐそばにさ、ご機嫌な銭湯があってさ、ここ通い始めた時に、なんだ、すげえ銭湯があるじゃねえとさ、絶対行こうと思ってたら、わちゃ、もう寝てないんだって、今、そんなの聞いてさ、がっかりっていうかね、だからね、人間こうやって、後回しにしとくとさ、ろくなことないでしょ、ね。だから夏休みの宿題とかもね、明日やろうって気がつくと8月の31日になっててさ、うちなんか誰も手伝ってくるね、おふくろも親父もさ、学校行って先生に叱られてしまえとか言われてさ、泣きながら行った記憶があるけど、ね、やろうと思ったりとかね、そういう時はね、必ず、ね、後押しにしないでやっといた方がいいですよっていうね、話を今日ね、いろいろね、そんなのさ、まあちょっとね、あれだったんでね、意外な人からさ、その銭湯の話を聞いてさ、と思ってさ、びっくりしてさ、なんだったらね、一緒に行きたかったねみたいな話をしてさ、浅草でちょっと盛り上がったんですけどね、今日はそんな話を30分してみたいと思うんで、一つお付き合いください。それではグレートギデユーのお笑い音楽館でございます。よろしく。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギデユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギデユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。はい、改めまして、グレートギデユーでございます。よろしくお願いいたします。ねえ、浅草でさ、今、まあ、ボーイズバラエティーやってて、2ヶ月に1回、浅草の東洋館というところで、ギター漫談やってんだけど、そこでさ、一緒になるね、カンカラ三振っていうさ、あれなんだろうね、カンとさ、なんか米軍基地でね、その配給になったっていう缶とベッドの足、そこにね、昔はね、パラシュートの紐、あれをこうつけてさ、三味線みたいにさ、まあ、沖縄で生まれた楽器なんだって。で、まあ、三振っていうのはさ、それでこういろいろね、昭和歌謡とか歌ってる岡大輔君っていうのがいるんだけど、吉祥寺のね、 駅のね、あの公園の方のね、丸いのとこ入ったとこにさ、辰吉っていう、喫茶店があって、俺も一回あのゲストで呼んでもらって出たことあるんだけど、そこでね、格付きでね、ライブを やってる人なんだよね。うん、でさ、その人とこう、だから、1月か。1月の終わりに東洋館で一緒になって、で、俺もあれだよ、とか、吉祥寺ね、月1で通ってんだ、とか言って。で、ね、辰吉も今度、第3土曜日だったかな、そういうことだけど。うん、もし機会あったらさ、行くし、今度ね、番組、ゲスト出てくれないなんて話をしてて、そういえばさ、あそこ、ね、隣にさ、弁天湯ってあるんだよねっていう話をして、うん、銭湯行きたいからさ、今にさ、こうなんかチャンスがあったら入ろうかなと思ってるんだと思ったら、去年で確か営業終わりましたよって言われて、と思ってさ、すぐ調べてみたら、ね、最初はだとね、お休みするとかいうあれだったんでね、うん、なんだけど、結局そのまま営業をやめちゃうという話になっててさ、と思ってね、銭湯は行きたいですよね。もうやっぱり、ね、今うちのお風呂がで、ね、ちっちゃいマンションのちっちゃいお風呂なんでね、足が伸ばせないんですよ、ゆっくり入れないんでね、やっぱ銭湯行くとさ、足伸ばせるじゃない。うんでね、入りたいなと思っててさ、うち軍団で言うとね、ラッシャー君とかね、ダンカンさんがそう銭湯とかね、温泉大好きなんですよ。そうだからね、普通の人が温泉に入ってから、ね、体洗って頭洗って湯船に入って温まって、出てくる時間というのがあるでしょ。うん、それの時間ずっと湯船に入ってるって思って一回ね、四ツ谷の銭湯一緒に行ってね、出てきた瞬間、脱衣所でね、湯当たりして倒れたことがあってさ、みんなに水かけられてたけど、温まったのが冷えちゃいましたとか言ったけどさ。そう、あとね、ダンコンさんはね、自分家のね、近所にお風呂、銭湯があってさ、そこをね、よく行くんだけど、すごいよね、ダンコンさんと、松村がいるんだよ、風呂にさ。だいたい長さが行くときは松村誘うんだけどね。そう、すげえ二人が入ってるな、この銭湯とか言って。松村はずっとモノマネやってるしさ。お客さん相手に。なんでさ、ずっと。なんでお前は引き際がわかんないのって思って。面白くてやるのはいいんだけど、ちょうどいいとこでやめろよ、お前は。って。いつまでやってもらうから最後はみんなに怒られるんだよって言われて、あ、すいませんとか言いながらさ。まあね、二人はね、もう熱烈な阪神ファンだからさ、阪神の話してればさ、風呂に入ったまま3時間ぐらいいられるタイプだと思うからさ、全然ほっといてもいいんだけど。やっぱね、最近のお風呂、銭湯ね、俺も一回誘ってもらって行ったんだけど、一番驚くのさ、まずは番台。ね、昔の銭湯を知ってる人はさ、わかるでしょ？真ん中に番台があって、その左右に入り口があってさ、番台の人から脱衣場が両方こうね、男用女も両方とも見られるっていう形だったんだけど、それだとね、もう女の人がやっぱ来ないんだって。そう、だからもう今はさ、なんていうの、本当にサウナの、受付みたいになってて、ちょっとしたロビーがあってね、うん、そこに、まあ、番台っていうか、その受付があって、そこの奥にもう入り口が分かれてるから、もう番台からはもう、その、脱衣所は見えないんで、まあ、大変だよね。そう、だってさ、改装工事みたいにしなきゃいけないって言ってさ、うん、そりゃそうだよね。昔だから、よく平気だったよね。あ、番台とか、おじさん座ってたからね。だから、あれだよね、あの頃の、昭和40年代の羨ましい職業に番台っていうの絶対あったからさ。今はそこはね、変な知らないおじさんがいるところで裸にはなれないんでしょ、やっぱ女の人も ね。その、ね、聞いてみたいけどね、やっぱね、だからまあね、そういうのがあるからその形が変わってんだろうと思う。あとは、まあね、不当然なんだけどさ、その、銭湯にちゃんとサウナがついてるんだよね。うん、まあそんなに広くはないけどさ、 大人なんだね、あの 5、6 人ぐらい入れるのかな。で俺最初連れてと思った時に、あのなんてまあね、あの入浴料ってあんじゃん、分かんない、今いくら400円とかそれぐらいするのか、400円ぐらいするのかな。でサウナ入る人は別にお金を払って、そのサウナ用 あのタオルを借りないといけないのよ。そのあの手ぬぐい、手ぬぐいっていうかね、あの股間に置くやつをね、まあ、出しっぱなしでもいいんだけど、うん、そこにさ腰のところにあのタオルがあってさ、それ色が決まってるんだけど、俺知らないから全然自分のタオルでサウナ入ってたら、うん、ちょっと物議を醸し出してしまって檀家さんに怒られてダメだよその自分のタオルで入っちゃうと、みんなサウナ入るお金払ってんだからねって言われて、あすいませんっつってた。あとはね、電気風呂ったんだね、お風呂の中で電気流れてんのすごいね。まあ俺もう今は入れないんだよ、あの体の中にそういうの入れちゃったからさ、うん、ペースメーカーっていうの入れちゃったから、そういうのできなくなっちゃったんだけど、その時はまだね入ってなかったから、入って行ってほんとすごいね、ピリピリピリピリしててさ、あれなんだやっぱ場所によってあれなのかね、そのなんていうので、あでも伝わるのって一緒なのかなとか思っててさ、だどこもね世の中だったら一緒なんじゃないのとか思ったんだけど、やっぱあの発信機のところは強いのかねとか言いながらさ、まあでもね、あの竹志軍団だから電気強いじゃん普通の人よりいやだな、そんなやだよそんな自分電気が強いっつってさ、俺だって何回体に電気流されたか分かんないよ。あのさ、ちゃんとスタッフがさ、あのトランスがあってね、あのダイヤ当然ダイヤルがついててさ、ちゃんと赤いビニールテープ貼ってくれて、あの絶対ここよりはあのここより上に回さないでくださいって何回も言ってんだよ、あの うちの偉い人に。でもさ、絶対そんなの守んないじゃん、なんだったらそれが振りだと思う人だからさ。でさ、こうみんなでわーわーわービリビリとか言って、まあ本当にだから演技じゃなくてさ、本当にしびれてたよ、体の中電気とされててさ。なんだけど急にさ、ちょっと目離すとさ、ダイヤルグーって回すんだよ、やめてくださいやめてくださいさ、最終的にやめろとか殿に向かってやめろとか言っちゃったりそうだったね。あんなの今できないのかね、あの面白いことね。面白いよ、あの電気流されるってでもあのできることならね、普通の人はやめた方がいいと思いますあんまり体にいいとは思わないから、低周波とかそういうんじゃないからね、まあ、トランス通してるとはいえさ、もうかなりのなヘビーウェイトのやつが流れてくるからさ、うん、気をつけてね。そうだ、そういうのさ、いや、いたずらとかさ、平気でやるじゃない、あの人、あの人とか、あの方は。だね、お正月番組でさ、前も言ったかもしれないですけど、お正月番組で、おめでたいあれでさ、あの、一升餅を飲むおじさんが来たんだよね、その、つきたてのお餅を、こう、なんて言うんだろう、細く長くしてさ、一升分だよ、だから 1.8 キロ。そう、それをさ、細くしてさ、もうずっとその、口の中にどんどんどんどん入れてってさ、うん、最後までこう胃の中にぴょろっと入れてしまうっていう、そういう餅飲み親父っていうのが来てきたんだけど、そのおじさんが一生懸命こうやって餅を飲んでる時に、うちの師匠が、ね、見てくださいね、あこの方は昔風俗で働いてたんですって言ったら、どうもそれがおじさんにとってはあの、なんだろうね、ストライクだったらしくてさ、笑い出して急に餅を飲んでる手がうって止まったと思ったらさ、今まで飲んだ餅をガーって引っ張り出してさ、死ぬかと思ったって言って、その餅を飲む、ね、挑戦が失敗したんだ。珍しいよ、正月の生放送でさ、餅飲みのあれを失敗するっていうのはすごいけどね、それをなんか作り出したのがね、うちの師匠っていうのは信じられねえなとか思うんだけどね、そんないたずらばっかりしててさ、もう あの生放送でそれやめた方がいいですよっていうの、うん、あの随分いい大人になってから言われてたからさ、しょうがねえなって。でも実はもうね、本当にしょうがねえなってさ、この人だったら何言ってもしょうがねえなって言われる、うん、位置に早く行った方が勝ちだぞっていうのは、まあ、すげえなと思ってね。そういう持論をさ持たれてる方だからさ、うん、やっぱすごいね。だから同じこと言っても、うん、怒られる人と、だってしょうがねえな、あの人じゃしょうがないよって言われる、パターンってのがあるじゃない。うん、だからね、早くね、自分をその位置までね、持ってった方がいいよっていう話をさ、してるやつ。なかなかいないよね、今の芸能界でさ、そういうことを言ってさ、怒られない人ってさ、絶対思うんだよね。うん、あの位置をさ、もうだって、下手したらさ、30代からもうさ、確立してたわけじゃない。うん、もう何やっても、あいつじゃしょうがない。だってそうだよね。芸能人水泳大会でさ、普通に全裸になってんと思うんだよ。応援団のくせに。羽織袴とか脱いで、最後のね、わーってなってさ、もうタイトルバックとかさ、みんなが入り乱れてさ、いろんなわーわーっつってさ、テロップが流れてさ、ありがとうございましたとか、折茂正雄さんとかが言ってる後ろでさ、全裸になってさ、プールの中飛び込んでさ、うん、今でも忘れられないのがさ、応援団の団長がうちの師匠でさ、副団長が鶴太郎さんだったんだけど、鶴太郎さんがさ、羽織袴の帯がほどけなくてさ、ずっとプールサイドで悔しそうにその紐をほどいてるっていうのがね、それを見てね、あれだったね、殿がすげえ笑ってたけどさ、あれね、すごかったよ。まあ、これはね、水泳大会じゃないんだけどさ、急に殿がね、大脱出とかコントでさ、このコントやろうって言い出すんだよ。水中大脱出ってプールでさ。それで鶴太郎さんをぐるぐる巻きにして、そのままプールに叩き込むのね。正確に言うと蹴り飛ばして入れる、蹴り落とすんだけど。これなんだけど、まあね、打ち合わせではさ、紐の端を殿が持ってて、うん、本当に下で危なくなったら俺が引っ張り上げるからってさ、もうその時点で危険な匂いしかしないじゃん、そんなの。絶対やりそうにねえなと思ってさ、鶴太郎さんがバーって蹴り落とされて、プールでもがいてたら、その持ってるはずの紐の端っこが自分の目の前にふわーってなってきて、その瞬間俺は死ぬと思ったっていうのってたさ、昔ね、昔そういうのさやってたんだなっていう話をね、してるその二人が、その二人がさ、ひょうきん族のコントでね、大岡越前ガニっていうさ、大岡越前のパルデをやったんだけど、あの時そうだね、だから、鶴太郎さんが大岡越前で、殿が裁かれる町人かなんかになったのかな。そこでさ、急に二人で昔話で喧嘩になりだしてさ、浅草の松竹演芸場で、どっちが出番が後だったかっていう、俺の方が偉かったんだぞとか、急にさ、いい大人、まあ30、40代ぐらいになってたのかな。うん、その二人がね、もう、口から泡飛ばしと喧嘩になってて、これ対決より面白いんじゃねみたいになってね。うん、そんなのさ、間近で見ることができたのがさ、うん、すげえ嬉しかったね。ツービートなんか全然受けてなかったじゃないですかとか、そういう話をしてさ。うん、鶴太郎さんがね、いつになくね、熱くなってね。うん、そっからだよ、おでんと、熱いおでんとか食わされるようになってさ。すごかったよね。だって、本番ギリギリまで横でさ、カセットコンロで熱くしてんだよ。ぐつぐつ煮えてるおでんが来てさ、それを口の中に入れられんだから、それは熱くないわけがないよね。いやさ、こう見てる方は面白かったけどさ、やらされてる方は大変だったと思うよね。で、一番俺好きだったのは、 あのね、あの茶の間のコントでさ、ね、あの菊次郎一家だよね。で、山国さんが奥さんでさ、で、鶴太郎さんがおばあちゃんかなんかなんだけど、浦部久美子さんの当時真似をしててさ、その浦部久美子さんのままでコントに出てて、それでおでんをさされるんだけど、熱くなってもずっと浦部久美子さんのままなんだよね、真似はね。その辺が鶴太郎さんすげえなと思うんだけど。で、よくね、有名なのはさ、あの大根とかはいいんだけど、お湯が染みてるその揚げとか、ガンもどきはやめてくださいってずっと殿に言っててさ。でも殿もそういうこと言われると、絶対それを口の中に入れるじゃない？そうするとさ、あーってなってさ、で、浦部久美子さんのまんまでさ、口の中の皮が剥けちゃいましたとか言っててさ、あれは本当に、あ、もうね、横で腹筋ちぎれそうだったね、面白くて。もう何回俺鶴太郎さん剥がし飯にしたか分かんないよね、おでんで。だからね、もう今さ、ほら、すっかりあの、ダチョウ倶楽部がさ、後継いでもうダチョウのネタみたいになっちゃったけど、あれはもう初代はさ、鶴太郎さんがずっとね、やってて、多分ね、だからあの、ネタとか検索すると出てくるんじゃないかな、おでん。片岡鶴太郎ってやるとね、出てくると思うけれどね。いやーこれね、一回見といた方がいいよ。やっぱ、ダチョウがね、いくら面白いって言ったら、やっぱね、鶴太郎さんにはね、かなわないと思うんだよ。本当に怒った時は、カツラ脱ぐからね。カツラ脱いで、焦って言ってでしょとか言ってからね。だってひどいよね。最初だってさ、箸で掴んで、あの、口の中に入れるんだけどさ。最終的にさ、お玉でその熱いおでんの汁をあのみんなにさ振りかけるんで、あれやめてほしいなと思ってすごいよ、散弾銃で撃たれたみたいなやつ、今撃たれたことないけど熱いって言ってた。面白かったね。なんかよく、もうだからね、ね、まあ、みあの殿が70になってさ、なんか、ね、軍団が60になったらまたもう一回あのネットボールとかやりてえなっていう話をずっとしてたんだけど、まあさすがにもうね、今もネットボールできないと思うんですけどね、もう下手すると死んじゃうからね、心臓とかと思ってさ、ね、ネットボールで死ぬの嫌だしみたいになるからね、本当にこういう話でございますけども、まあ懐かしいね。ウルトラクイズとかもそうだよね、あんなことよくできてたなっていうのね、今思うんですけども、で、別にいいんだよね。本人たちは喜んでやってたわけだからさ。ただね、あれでこう、なんかね、あの、真似してこう、怪我したりとかさ。だからそれで、あれだもんね、あの、大食いとかも一回、亡くなってさ、中学生かなんかもね、その、早食いやって、喉に詰まらせちゃったっていうのがあってね、それで一回、やめるってことになったんだけど。やっぱね、真似してね、こうなっちゃうっていうのは一番、だから一回ね、俺もさ、山崎哲さんっていうね、あの劇作家の、方がいてさ、その人の講演会に一緒についてって、いじめと学級崩壊っていうね、まあ、あのお芝居の一環でその講演会連れてもらったんだけど、まあ、その後に、俺と松尾さんの二人芝居があってね、それの、まあ、PR も兼ねて行ったんだけど、もうやっぱりその、なんていうんだろうね、まあ、変な話で言うと、その、低俗番組の代表必ず子供に見せたくない番組ね、やっぱあの頃はドリフとかさ、ひょうきん族もそうなんだけど、そういうの必ずやり玉に上がってさ、PTA の人から言うと絶対これは見せたくないなんていうの、あったんで、それでその山崎先生に連れてもらって、実際にね、親とこう話す機会があってさ、親御さんと。やっぱ親御さんが言うわけなんだよね。子供が真似したら困るからっていうのはやってほしくないって言うんだけど、でも実際にさ、その子供がね、そういう番組を見てどういうふうに思ったかとか、どういうふうに思ってるかっていう話を子供としたことはありますかって聞いたら、ほとんどの親御さんがなかったんだよね。子供とそういう話はしたことないって言ってさ。 じゃあなんでその子供が真似しようと思ってるって思うんですかっていう話になってさ、まあそしたらね、親御さんは何も言わなくなっちゃったんだけど、で一番大事なのはそこでやっぱ話してほしいよね。話してほしいっていうか、親御さんがその子供にこういうことすると、ダメだよっていうのを言っていく、それが親の役目だと思って、俺の子供もそうだったね。やっぱドリフとかさ、ああいうその番組を見てて、食べ物を粗末にしたりとかして、それ見て笑ってるとやっぱ怒られたよね。こういうことしちゃダメだよっていうのを、それは親に怒られたし、ああこういうのはダメなんだなっていうのは、まあでもさ、よく考えたら、まあ、それも、親御さんと話した話で、今はね、そのなんだろう、ご飯食べた後に茶の間でみんなでテレビ見るなんていう、そういうもう、システム自体がないからね、もう一緒に飯食うこと自体がもう、なんていうかな、もう皆無っていうかね、もう下手すれば飯も別々だし、ご飯食べたらもう自分の部屋に行って、ね、自分の部屋でテレビを見るとかさ、そういう風になって、そういう話をする機会はないですっていうのを言ってて、これはやっぱり結構、そういう、なんだろうね、環境とかがそういうの問題なのかなと思ったけどさ、そうだよね、やっぱ学校とか、地域とかね、親とかさ、やっぱそれが全部そのまとまって、ね、子供とかはやっぱ見てたわけでしょ、そう昭和40年代とかさ。近所の全然知らねえ親父がすげえおっかなかったりとかさ、あれどこの親父なんだろう、捨ててこでいるけどとか言って、うるせえとか怒られてね、捨ててこでさ、うちは持ってパタパタしてるくせにさ、なんかちょっと騒いで走ってたりすると、それだけで怒られてとかさ、そういう大人ってのは結構いたんだなと思ってね、今そんなことしたらね、大問題になっちゃうからね、何を真面目な話をしてんだって、すいませんね。本当にちょっと、なんか変なスイッチが入ってるかもしれないけど。あ、まあね、今は、世の中はさ、まあ、これ、これ撮ってるのは、まあ、2月の、9日なんだけど、東京オリンピックがね、始まって。日本チームもさ、本当頑張って、アイスホッケーの女子、それで、マイルジャパンってすごいね、決勝リーグ出てさ、びっくりしたね。チェコに勝ったんでしょ、あの男子はなんか絶対勝てなかったもんね、チェコなんか。あのさ、世界ランクでさ、あの頃 A グループ、B グループって分かれてて、あの今のあれで、あの東京オリンピックの予選じゃなく、予選のグループわけじゃなくてさ、世界大会のね、だからカナダとかチェコとかさ、ポーランドとか、あの辺が全部 A グループで、日本は大体ね、スイスとか、フィンランドはどっちなのかな、だ B グループだったんでね、B グループの1位とか2位ぐらいになっててさ。なかなかその上のあれには勝てなかったんだろうね。もう女子さ、チェコに勝ったっていうのが、ね、決勝リーグ出るらしいからさ、すごい頑張って、くれたらいいな。俺らはね、中学の頃に一回アイスホッケーブームがあってさ、もう今もうね、屋号っていうか、もう親会社変わっちゃったからさ、あの頃はね、王子製紙、西武鉄道、国土計画、あとどこだ？岩倉組か、それと古川電工とかね。それぐらい、あと、まあ、あと新しくて雪印とかが出たぐらいのさ、日本アイスホッケーリーグとかね、日本ジャパンカップとかさ、そういうの見に行っててさ、すげえとか言ってね、そういうの見てた時代なんですけどもね、やっぱね、東京オリンピック始まるとまたね、うちの師匠がとんでもないゲームとか考え出してさ、こういうのどうだって、ね、すいません、どうだって言うんだったら嫌ですってことだったことがあるけど、まあちょっとね、まあこの話も今じゃ絶対できねえなんでしたからさ、またね、ちょっとね、機会があったらね、そのうちの師匠が考えた、ゲームやってみよう、話してみたいと思います。というわけで、今週はこの辺でどうもありがとうございました。また来週。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
Thank you.
ということで、今週もお付き合いありがとうございました。近々はあんまり、ね、告知がないんですけども、3月はね、またちょっとね、このまま行くとどうなるかわからないけどね、オミクロンなんてのまた流行っちゃってさ、3月のね、下関浅草でまた、レギュラーでございますけども、ホームグラウンドと見える、ね、浅草の東洋館で、下関21日から10日間、何日かね出ていますんで、そちらの方にね足を運んでいただけると、芸人どもは小躍りして喜びますんでね、本当にね、まあ、1月はねちょっとなんて言うんだろう、あこれで、ね、また元通りになるかななんて言うんでね、お客さんの数も、戻ってきたかなと思ったんですけどもね、ここへ来てまたこんな感じなんでね、本当に、ね、まあ、舞台をなりわいとしている私たちはね本当に毎日毎日が恐怖でございます。だとそうだね、小屋がやらないって言われちゃったらそれまでだからさ、ね、なんとか頑張って、ね、せっかく殿に褒めていただいた芸事なんでね、このまま続けていきたいと思いますので、一つ皆様の、声援があってこその芸人なんでね、一つよろしくお願いいたします。というわけで、グレートギー大王の我々音楽館35回目だって、いつまでできるか分かりませんが、体が続く限りね、あとやめるって言われるまではやってみたいと思います。というわけで、お相手はグレートギアでございました。今週もお付き合いありがとうございました。どうもありがとうございました。また来週。